猫又。江戸時代の初め頃のこと、小河内の河川沢というところでは、夜な夜な猫又と呼ばれる山猫のような大きな化け物が出没しては、村人や家畜に悪さをしておった。また猫又にうちの馬をやられたよ。俺もこの間河川沢を通った時、危うくやられそうになったっけよ。俺んとこは屋根を長い爪でひとかきにされちまった。猫又どうにかならんかね。村人たちが猫又にほとほと困っていた時、一人の旅の侍がこの村に立ち寄った。そうして一晩の宿を借りたお礼にと、この猫又を退治してくれることになった。侍は夜を待った。
にゃーん、に
ゃーん。猫又が現れ、侍の周りをぐるぐる回り始めた。
おのれ、村人たちに悪さをする猫又め、退治してくれる。
そう言うと刀をさっと振り下ろした。
ぎゃ
ー。見事刀は猫又を切り裂き、息の根を止めた。翌朝、村人たちはこの猫又を見て大喜びした。お侍さん、猫又を退治してくれてありがとうございます。わしらみんなでお礼をしたいだけが。
いや、何もいらぬ。しかしそこまで言ってくれるなら、猫又退治に使った刀を堺歌の神として祀ってくれぬか。そうして侍は刀を置いて旅立っていった。村人たちはその刀を大事にお祭りした。堺歌の神というのは、江戸時代の前橋藩の藩主で、老中大老まで務めた立派な大名である。侍はこの人物にゆかりのあるものであろう。
現在この刀は河川沢の堺神社に納められており、堺家の守り神として祀られている。毎年2月8日には堺家の人々によって祭りが行われている。また昔はこの刀を布団の下に入れて一晩寝ると病気が治ると言って盛んに利用されたそうな。一乗寺の羅漢さん。昔、伊原町の一乗寺の裏山には一匹の年を取った狐が住んでおった。毎日毎日寺にやってきては悪さをするので、和尚さんは大層困っていた。ある時のこと、狐はいつものように山からやってきた。そーっと寺を眺めると、和尚さんの姿はどこにも見当たらない。
しめしめ、和尚のやつは留守らしい。この隙にお供え物をいただくとしよう。
狐はひたひたと本堂の中へと入り込み、お供え物を荒らし始めた。ところがどっこい、実は和尚さんは狐を一つ懲らしめてやろうと物陰に身を潜め、じっと狐がやってくるのを待っていたのだった。
こんの性悪狐め、もう逃がさないぞ。
和尚さんは手に棒をつかむと狐に殴りかかった。狐は大層驚いて羅漢堂へと逃げ込んだ。和尚さんも狐を追って羅漢堂へと入っていった。しかしお堂の中を見ると、いつもと変わらぬように16羅漢さんがあるだけだった。
おかしいな、狐はどこへ行ったのだ。
和尚さんはもう一度心を鎮めて羅漢さんの数を数えてみた。
すると16体しかないはずの羅漢さんが17体もあった。さては、この中の1体に狐が化けているのだな、と思った和尚さんは、
お堂の前に仁王立ちになると、
羅漢さん動け！
と大声で怒鳴った。狐は動かないと化けているのがバレると思ってガタガタッと動いたので、和尚さんに見つかってしまい、とうとう捕まえられてしまったとさ。
嫁だ。昔、大地に大層口やかましい親父がおった。そのせがれが年頃になったんで、嫁をもらうことにした。やってきた嫁は、よく働くいい嫁だったが、どうしても親父は気に入ることができず、いじめてばっかりいた。嫁は母親から、
いいかい？よーくお聞き。嫁に行くからには、二度と家には帰らんつもりで、辛いことも辛抱して、しっかりやるんだよ。
と言い聞かされていたので、家の者には見つからないように泣いては暮らしていた。ある日の昼過ぎ、親父は嫁に用事を言いつけた。
あっちに馬の目ばかりの田んぼがあるから、日の入りまでに苗を植えつけてしまえ。
はい、わかりました。それでは行ってきます。
嫁は支度をすると田んぼへ出てきた。ところがどうであろう、その田んぼは馬の目どころか、大の男が田植えに一日がかりかけても骨の折れるほどの広いものであった。
親父様はまた俺にこんな無理を言う。これじゃとっても言いつけ通りに終わるかどうか。それでもやってしまわなければの。
嫁はそう言いながら苗を植え始めた。一生懸命に休みなく植え続けたが、日が沈む頃になってもまだ半分しか植えられなかった。嫁は気が気ではなく、思わず沈みかけたお日様に向かって手を合わせた。
どうか、俺植え終わるまで沈まんでくれ。
すると、嫁の気持ちがお日様に伝わったのか、嫁が苗を植え終わるまで、お日様は山の端にじーっとしていてくれた。
ああ、間に合った。よかった。
嫁はほっと一息ついて、あぜに腰を下ろした。が、それまでの毎日の気疲れが一度に出て、そのまま倒れ、息を引き取ってしまったそうな。それから、この場所を、嫁を殺したと書いて、嫁去ったと呼んでいたが、そのうち、嫁にたと書いて、嫁だと呼ぶようになったそうな。